The words today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
今日はいくつかの助言を差し上げたいと思います。毎日生きていく上で役に立つ考え方と聖書の御言葉です。確実に過ぎていく日々の中で決まった日課をこなすだけの生き方になってしまうことがあります。一日一日がどれほど大切かについて思いを新たにする助言を聞くことは意味があると思います。これから3回の放送で7つの助言をいたします。その助言の英語には全部アップという言葉がついているので、7つのアップ、セブンアップと呼ぶことにします。最初に、すべての土台となる詩編からの御言葉を開きましょう。詩編には、多くの素晴らしい御言葉があります。そのうちの一つが、詩編118編24節です。この節を暗唱している人は多いのではないでしょうか。一日がどれほど大切かを気づかせてくれる説なので、この説から素晴らしい助けをすでに得ているかもしれません。聖書が手元にない人のために、この御言葉を読みます。これは、主が設けられた日である。この日を楽しみ、喜ぼう。なんと素晴らしい御言葉でしょうか。一日を始めるにあたって、この説よりも大切な説はないのではないかと思います。数年前、私の教会の会員が重篤な心臓発作を起こしました。彼は病院で自分の人生を振り返り、さまざまなことを考えました。毎日、ただ存在しているだけの生き方になってしまっていたと彼は気づきました。本当に生きてはおらず、優先すべきことをしていなかったと。私たちにはしなければならないことがたくさんあり、それが重くのしかかってくることがあります。そしてそれほど重要ではないのに、気にかかる小さなことをしてしまいます。学生のことを考えてみましょう。適切な勉強の仕方が身についていない学生は、大きな試験が近づくとプレッシャーを感じます。彼らは目の前に試験という一大事があるとき、小さなことは考えないようにし、それを脇に押し合って試験に備えます。これと同じことは人生で大きな働きをしなければならないときに起こるようにあります。彼らは思考をはっきりさせ、その最重要課題に専念するために些細なことは気にかけないようにします。一方、生涯ブラブラと暮らす人たちがいます。彼らは1週間が過ぎ、その週の間に何を達成できたかを考えても、大したことを成し得ていません。残念ながら、霊的にも同様なことが起こります。この一週間、あなたはイエス・キリストのことを誰にも話していないかもしれません。あるいはこの一ヶ月話していないかもしれません。この放送で私の話を聞いている人の中に、この一年の間、友人にも隣人にも、イエスのことを話していないという人がいるでしょうか。どうでしょうか。日々は着実に過ぎていきます。そこをちゃんと生きていないのです。最初の助言は、Wake up! 目を覚ませです。先ほどお話しした入院していた教会のメンバーは、入院中にある習慣を身につけました。朝目を覚まし、ベッドから降りる前に祈るのです。主よ、今日私に祝福を与えてください。私と共にいて、私を守りください。あなたの御手の中に、私を保ってください。そのようにして、新しい一日を始める準備をします。主のために生きるため、この日も祝福してくださいと、主に祈ります。詩編118編24節は、そのことを語っています。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。この説によって、あなたの目が覚めるようにと願います。 このメッセージを聞いている人々の中には、特別に目を覚ます必要のある人がいるかもしれません。この日が新しい日だからというだけではなく、人生の転機になるかもしれません。信仰がぐらついていたり、眠った状態に陥っていたりしているかもしれません。世から押し迫られ、信仰が成長するどころか、ますます予敵になっているかもしれません。そのような人たちにとって、このメッセージは目覚ましの役を果たすでしょう。そのようなわけですから、目を覚ましてください。この日は主が作られた日です。この日を楽しみ、喜びましょう。2番目の助言はちょっと強い表現ですが、Shut up、黙りなさいです。ちょっとショッキングに聞こえるかもしれませんが、私たちには黙らなければならない時があるのです。一日を始める前に、言葉で失敗をするという大きな危険があることを覚えておくことは、とても役に立ちます。心に怒りや嫉妬などの悪い思いがあるときは、特に危険です。とんでもない点で言葉の失敗をしかねません。そのことを警告している聖書箇所が何箇所かあります。ヤコブの手紙や箴言にも書かれています。箴言13章3節には非常にはっきりと記されています。箴言をお開きください。聖書が手元にない方は、この箇所を書き留めておき、後で見てください。自分の口を見張る者は自分の命を守り、唇を大きく開く者には滅びが来る。箴言13章3節は、直接的にズバリと口を閉じておくことで多くの悪を避けることができると言っています。否定的な気分だったり、怒りを覚えたりするとき、痛烈な皮肉を言ったり、破壊的な言葉を口にしたりすることがあり得るからです。子育てをする中で、親が子供に腹を立て、生まれてこなければよかった、などという言葉を口にしたとします。それは、殺人に等しい言葉です。私たちは、舌で相手の人格に大きな痛手を負わせることがあります。子供を育てるとき、非常に否定的になる場合があります。多くの家庭において子供たちは、何々したらダメ、という言葉をあまりにも多く聞かされすぎます。これをしてはいけない、あれをしてはいけない、それはやめなさい、等々。あまりにも否定的な態度を取りすぎ、子供が否定的な人格に傾いてしまうことがあります。私たちは、励ましや肯定的な言葉をかける必要があります。この助言をするのは、否定的な気分になっているとき、あるいは、怒っていたり、反感を持っていたりするとき、あるいは、他の人の評判を傷つけたいと思うとき、口を閉ざすのが最善だからです。3番目の助言は、Dress up、整えるです。例えば、女性が人に会うとき、化粧をして顔を整えます。自分でこうありたいと願う目鼻立ちになるような化粧を施します。これは、上辺の整えだということを分かっていただきたいと思います。聖書から、神はどのようにご覧になるかを学びましょう。神は外面をご覧になられません。神は内面を、心をご覧になります。神は、私たちが心を整えることを願っておられます。私たちは、上辺を見て判断することが多くあります。他の人の服装や化粧を見て、その人たちの評価をしがちです。ところが外面は、心の在り方を表していないことが多くあります。神は心を、内面をご覧になります。それでは、旧約聖書のサムエル記第一をお開きください。イスラエルの新しい王が選ばれる時の様子を見てみましょう。16章にそのことが書かれています。サムエルがエッサイという名前の人の家に行くという歴史の記述です。エッサイは彼の息子の一人が次のイスラエルの王になると告げられました。読み進むと選ぶ過程が書かれています。エッサイは自分の息子の一人が王になると聞き、 どれほど喜んだか想像することができます。それで次の王になるものを見つけるため、彼の息子たちをサムエルの前に連れてきます。神の預言者であるサムエルは、王になるのはどのようなものかを知らされていますが、他の人はまだ知りません。どの息子がそうなのかをみな知りたくてうずうずしていたことでしょう。新しい王になるものをサムエルが見るために、7人の息子たちがみなサムエルの前に連れてこられました。ところがその中には次の王になる者はいませんでした。こうしてエッサイは7人の息子をサムエルの前に進ませたが、サムエルはエッサイに言った。主はこの者たちを選んではおられない。サムエル記第1:16-10。次回の放送でこの話の続きを開き、一番下の息子のダビデが神に選ばれたことをお話しします。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。